ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後まで
お付き合いください。皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、はい、毎回3週目はちょっとアカデミックなお話、はい、お勉強のお話や先生の学会のお話などお聞きしております、
はい、
今回はライブスキャンというテーマなんですが、はい、まずそもそもこのライブスキャンというものがどのようなものなのか教えていただいてもよろしいですか。
あのですね、まあ、私、はい、あの胎児のですね、赤ちゃん、お腹の赤ちゃんの、まあ、超音波っていうのを、はい、まあ、結構専門にしてるじゃないですか、はい、で私がどういうふうな、まあ、あのスキャンっていうのは要するに超音波を当てて、まあ、赤ちゃんを見るっていうことなんですけど、はい、どういうスキャンをしているかっていうのを実際に、まあ、舞台の上で患者さんにその超音波をして、そのしてる画面がですね、あの大きなスクリーンに映し出されるんですよ、うんうん、
はい、
実際の超音波の画面、その赤ちゃんが映ってる画面と、はい、私が実際にこのあのお腹に当てたりとかですね、あのして、そしてその
なんていうんですか、診察ですか、
まあ、診察というかね、
あ
の超音波を、はい、あの操作しているというのが別に、まあ、ビデオでですね、カメラで捉えられて、うん、その2画面が、まあ、あの舞台の大きなスクリーンに映って、はい、ええ、それを何千人のその観客が見るみたいなですね、まあ、あのテレビの番組で、あのドクター関係の番組でですね、ええええ、そういうなんか手術のシーンを舞台の、はいはい、舞台の上でやるみたいなやつがあったかなと思うんですね。で、その、あの、ブラックペアンとかそういうやつですね。うん、あの、ああいうので、あったと思うんです。あれと似たような感じでですね。はい、まあ、あの、観客がもう、その、大ホールに集まってるわけですよ。はい、で、そこで舞台の上で、じゃあ今からやっていきますね、みたいな。で、その、まずこれがこうですよ、とか、こういうふうに当てたら、こういうふうなものが、こういうふうに見えますよ、とかっていうのをですね。
解説していくわけですね。
解説していくっていう、はい、そういうのがライブスキャンっていうやつなんですよ。
先月先生、どこかの週の放送でね、はい、ちょっと赤ちゃんに動いてもらったりとか、はい、誘導したり、コミュニケーション取りながら見てるんだよ、なんてお話されてましたもんね、はいはい。それをリアルに皆さんが見ることができると。
だからどうやってドクタープーは、どうやって赤ちゃんを見て、あの画像が出てくるんだろう、みたいなのを、みんなで見よう、みたいな感じの。
それは興味深いと思いますね。はい、
で、それでですね、まあ、ライブスキャンっていうのは、大体そもそも、まあ、日本でも、時々やるんですけれども、はい、まあ、日本でやる場合は、まずは、その赤ちゃんっていうのは、正常な。だからもう手前で、その学会の前に一応確認をしておいて、赤ちゃんが、その、病気がある赤ちゃんを、その、みんなの前で、見せるなんてことはしないわけですよ。だからやっぱり正常な赤ちゃんを見て、で、こうやって見るんですよ、ということを教えるっていうのが、大体日本でのライブスキャンのやり方なんですけど、海外ですね。これもうびっくりするんですけど、その病気の赤ちゃんが、もうその何の前情報もなくですね、はい、いきなり、あの目の前に現れるっていうね、それではドクタープーのライブスキャン始まります、みたいな感じで、で、じゃあ一人目の患者さん上がってください、みたいな感じで、 で、一人目の患者さん。まあもちろんその超音波してる実際のところっていうのはやっぱ患者さんが寝たりとか患者さんの顔が見えちゃうといけないので、はい、こうスクリーンでこう覆ってるんですよ。うん、で、まあ、スクリーンで覆うっていうおかしいですね。そのスクリーンっていうのは自分たちを覆うためのこのボードですね。ボードでこう囲んで、はい、まあ実際には患者さんの顔とかは観客には見えないんですけれども。
個人情報を隠したままでということですね。
は
い、
でもスクリーン、はい、実際前の大きなその大スクリーンにはですね、その実際の超音波の映像とか。
お腹の中は映るよ、はい、ということですね。
で、そのプー先生の顔は映るんですよ。はい、プー先生の顔は映って、プー先生喋ってる。その、は、その手の動きとともに、まあ、別の画面として映るんですね。
はいはい、
で、じゃあ最初の患者さん上がってくださいって言って上がってきて、で見たら、え、
病気だわよこの子は。
もう私ね、
分かってしまう。
じゃあ私まあ言ったらマイクをこのつけてるわけですよ、手で持つマイクじゃなくて、このテレビ局みたいにこう
首の、そう、
耳と
耳
からこう、マイクがくっついてるやつですね。あれをつけてるので、私がささやいても観客に全部聞こえちゃうじゃない。
聞こえちゃう。
やばいと思って、もうそのマイクを手でギュッて押さえて、で、そのついてるドクターに、これ、患者さん知ってんの、って言ったら。
いきなりそこで発表となったら患者さんびっくりしてしまいますもんね。
そうなんですよ。大丈夫です。英語わかんないんでって言うんですよ。ちょっと待って。ちょっと待って。英語わかんないで。
英語圏内ではない海外。
うん、そうなんですよ。はい、でね、この人英語わかんないんで大丈夫ですみたいに言うんですよ。ちょ、待ってと思って。どうしよう。でももう始まってるわけじゃないですか、ライブスキャンね。
さすがに戸惑いますね。それ先生、ね、何人ぐらいいらっしゃるんですか。
まあ会場にもよりますけど、その何百人っていう方が見てるわけですよ。もうじっともドクタープはどうやってやるんだろう。はい、でですね、まあ、しょうがないですよね。もう始まっちゃってるから。で、大丈夫です、大丈夫です、なんて主治医の先生言うわけですよ。
で
ももうしょうがないので、まず皆さん、この赤ちゃんは、脳にこういうのが見えてますねって、わかりますか、で、ここを診断するのはこういうふうにやりますよ。で、次に、じゃあ、これが見えた時、次に 見るのはどこだと思いますか、次に見るのは、まず、顔を見ましょう。ね。で、顔を見たら、確かにこの顔はこういう特徴がありますね。じゃあ次に見るのはどこでしょう？手を見ましょう。手を見て。で、その手の形がこういうふうになってる。で、この子は、じゃあ男の子か女の子かっていうのは問題になるところですよね。で、こう見ました。じゃあ、男の子ですね。ということは、診断はこういうふうになって、疑い病名としてはこういう病名になりますね。じゃあこれを作る遺伝子っていうのは何だと思いますか？それはこの遺伝子ですね。みたいなことを順番に解説、その超音波を 見ながらですね、解説していくわけですよ。まあ、言ったら、患者さんがもし英語わかればものすごくわかりやすいね。まあ、自分で言うのもなんですけど、非常にわかりやすいこの順番を追って、まあ、システマティックにというか、頭の、がこういうのがあります。じゃあ、頭ばっかり見てるんじゃなくて、次にここ見ましょう、ここ見ましょう、
はい、
そうするとこういう診断になりますね、みたいな話をですね。しかも私、その患者さんが、そういう患者さんがいますっていうような前情報なかったわけですよ。いきなり舞台の上で診断つけていくっていうね。で、それはどういうからくり、どういうからくりかっていうとですね、その主治医の先生が、ちょっと頭に病気があるかもしれないと。
かもしれない。
というところまでは患者さんに言うと。でね、あさって、日本から、すごいその脳の診断のね、世界的な権威の先生が来るから、その時に、その先生に、見てもらいましょう。
診察してもらいましょう。せっかくなんで。
せっかくなんで。せっかくなんでって言って、その、まあ、そういうからくりなんですよ。
で、
患者さんは、で、それはね、お金がかかりませんと。
あ、
患者さんにはお金、
本来ならば診察費がかかるところが。
そう、お金かからないですよと。その代わりあなたはモデルとなりますと。ね、いいですかと。もちろんお願いしますと。こういう感じで。
まあ、双方が OK ならば、まあ、それでいいのかもしれないですけど。
向こうにしてみたらウィンウィンなのかもしれませんけど、私もいきなり聞いてないし、日本でやってる時みんな正常な人相手にしてるし、これもびっくりじゃないですか。
本当ですね。
で、まあ、 その、でも向こうの先生は、あ、プー先生にもこんなに順番にこうきちっと見てもらって、きちっとした画像をちゃんと撮ってもらって。
ありがたい。
はい、ありがたい。しかもそのライブスキャンっていうのは、まあそのメーカーさんが用意した最新型の、まあ、うん、そのね、あの、まあクリフムで使っているような、その、あの、診断装置をですね、うんうん、用意するわけですよ。うん、でまあそういう国ではそういう装置はなかなかまあ手に入らないというか、あの、そういう装置で見ることはあまりないと。
はい、
そしたらもう最新の装置で、うん、その世界の権威の先生が診断をしてくれるの。うん、あなた、ただですよと。
どうしならばラッキーですよぐらいの感じですね。
どうしますかって、いや、ぜひともお願いします。はい、なんてことでですね、私は舞台の上で診断をつけるなんてことをやったりするっていうね。
なんかでもちょっと精神的にちょっと先生ね。
はい。
言葉選ばなきゃいけないし、
そうなんですよ。
でも見ている先生方のお勉強になるような、
そうなんですよ。いわゆる教育的なね。
そうですよね。
はい、で、その方が終わって、はい、はい、それでは2番目の患者さん行ってみましょう。はい、2番目の患者さんに変わりました。はい、まあ、この変わる間ってちょっと間があるじゃないですか。うん、その変わってる間も私ずっと喋り続けてるわけですよ。うんうん、じゃあ、今の患者さんの復習をしましょうなんて言ってね、はいはい、やってるわけです。じゃあ、2番目の患者さん上がりました。さあ、じゃあ2番目の患者さん見てみましょう。
はい、
で、見たら、また別の病気が、脳の病気が、まあ、ちょっと待って、またマイクを手で覆ってですね、で、あの、
本人は知ってるの、大丈夫なの、
これ大丈夫とか言ったら、大丈夫です、大丈夫です、この人はちょっと英語わかりますけど、でも診断をぜひとも先生お願いしたいって、あの、思ってる方なんで、大丈夫です、
そのつもりで来てますか、
言っていただいて構いません、お願いしますなんて言って、
その場で診察ですね、は
い、で、私、この患者さん、初めてお会いするんですけど、で、その国の言葉で、こんにちは、みたいなことを言ってですね、患者さん、ちょっとこう、安心させて、はい、それから始まりました。まあ、ちょっとね、またこれは全然別の、あの、病気がありまして、はい、脳の左右がちょっと非対称でですね、はい、対称でなくって、で、脳に、ここにこういう病変がありますね、うん。ここにもこういう病変があります。で、あの、こういうのを見たときは、次何を見ましょうか。うん、で、ここは大丈夫、ここは大丈夫、うん、となると、うん、脳にだけこういう病変がありますねと、で、こういう場合はこういう遺伝子がこういうことを起こした可能性がありますなんてことをですね、またずっと話をしていくわけですよ、
はい、
で、だからその場で診断なんですね。もう私にとってもなんかすごくチャレンジングなというかですね、試されてる感じですね。
いや、もうなんか試されてるとか先生にしかできないようなお話です ね、
いやもう
ね、日頃はそのね、はい、患者さんに向けた言葉がけで気遣いながらお話をされるけれども、はいはいはい、両面聞いて勉強したいと思って前のめりになって聞いている方と、
はいはい、
お母様へも届けなきゃいけないっていうね、
はいはい、
で、それで。かなり難しいですね。
そうなんですよ。で、私、その患者さんに直接ね、はい、カウンセリングするわけじゃないので、もう本当に難しいっていうね、そういう経験をしました。
すごいですね。はい、もうたくさんの学会に出られているからこそのお話でした。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501。 ラジオ大阪ドクタープーに聞くあなかの赤ちゃんの声までお寄せください。こちらの番組では毎週抽選で一人の方にプレゼントをお送りしております。プー先生、どのようなプレゼントですか？
はい。幻冬舎出版の私の著書、ベイビーシャワーという本になります。
はい。小さな命と向き合った出生前診断9つの物語です、今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。